商店街魅力発見、今日は南中通り商店会よりお届けいたします。お話を伺いますのは会長の木下陽一さん、そして前の会長の佐藤直樹さん、ホンダオート藤沢の経理サポートも担当されています東福寺健二さん、以上お三方にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、まずは南中通り商店会の場所を会長に伺います。お願いいたします。
はい、JR フィーサー駅から7、8分の、高立地条件のところがございまして、銀座通りを通り過ぎていただいて南中通り交差点の先350メーター間の両側にある商店街でございますし、小田急線の本町駅から約これも7分8分の距離にある非常に便利な商店街でございます。
今日はどういった商店街なのか実際に詳しくお話を伺っていきたいなというふうに思います。南中通り商店会、設立や歴史についてお話を伺いたいなというふうに思います。東福寺さん、教えてください。
はい、設立は平成16年6月20日です。実は市内で14年ぶりに、44番目の商店会として正式に発足することがございました。商店会という命名のもとに42事業所の規模の商店会です。地域の方と一緒に安心と安全、あと娯楽など含めてこれからも皆さんのご期待に沿うように進めていくと、そういうことは発足当時の趣旨でございました。
平成16年といいますと、比較的どうでしょう、若い商店会のように思います。当時皆さんはすでに会社なりお店なりを始めていらっしゃったかなというふうに思いますけれども、発足しようというきっかけは何かあったんですか？
実は市の商店会連合会の方からこちらのマップをホームページに載せていただきました。事業所名だけですけど、ここまでやっていただくならこちらもちょっと一生懸命立ち上げようと、機は熟していると、そういう判断のもとに正式に設立したということでございます。
また当時皆さんからの思いとして、街頭をみんなで建てたいな、そういった思いもあったようですが、会長。
はい、長年のですね、街路灯設立の夢がありまして、4年前ですか、全国の商店会へ国の補正予算で、それに応募しましてね、それで、約15基の LED の街路灯を新設いたしました。このことに非常にですね、地域の方々にとっては安心安全のですね、共感につながると同時に歩行面で非常に、明るくなったと、以前は真っ暗だったんですね。それはやっぱり街路灯を15基つけますと相当明るくなって、特に銀座通りは従来からね、街路灯ございましたけども、その先の我々の商店街にはまだまだございませんでしたんで、それをつけた途端にはみんな喜んでいただきましたですね。それからその後に次の年には防犯カメラをまたですね、安心安全を強化するためにも一応7基ですか、街路灯の同じ位置につけさせていただくということで、これもまた、犯罪の予防効果というか、そういったことに役立っているのではないかと思いますので、
そういった町の安心安全も担っていらっしゃる商店会、南中通り商店会ですが、皆様、その商店会でお店あるいは会社をされているわけですね。では皆様のお仕事のご紹介をしていただきたいなというふうに思います。まずは会長の木下さん、株式会社バイオクロマトの会長をされていますけれども、どういったお仕事でしょうか？
私どもは当初商社的な動きでですね、半導体メーカーさんの工場とか、それから液晶の製造ラインにまつわるいろんな部品関係、製造装置ですね、そういったものの大手メーカーさんに納入させていただいたんですけども、5、6年前からは自社製品、オンリーワン製品の開発ということで、今コンビニエバポということですね、新たな製品の開発いたしまして、この製品が神奈川県の福祉振興財団ですね、対象を受けまして、製品がですね、世の中に飛躍できればいいよなと思っております。
専門的なお仕事で、医薬品メーカーの開発など、そういったところに、力を入れていらっしゃるという会社なんですね。そして続いてが、佐藤直樹さんのお店ですけれども、松月堂和美助さんをされています。お店のご紹介を佐藤さん、お願いいたします。
はい、創立が
昭和13年、今は3代目の息子の代になってますけれども、商売は和菓子と洋菓子の製造販売やってます。麺は生ドーナツといって、結構人気な商品で、3年ぐらいの中でいろいろテレビに取材に来られまして、つい最近では藤沢の鶴野武さんですか、テレビに藤沢のまああれでお土産として持っていっていただいて、やっぱりそういうふうにやっていただくとまあ反響があって、まあそれに負けないように一生懸命お菓子作りに励んでおります。
はい、佐藤直樹さんはでは2代目ということなんですね。そうですね、
私が2代目で、初代がまあ昭和13年にまあ始めました、
はい、ではもう歴史のあるお菓子屋さんですけれどもね、その生ドーナツ、遠くから買いにいらっしゃるお客さんもいらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、今はその宅配で冷凍するようなものも作りましたんで、あの全国って言うと大げさですけども、問い合わせがありまして、でまあ発送したりしてます。
これまた特徴のある商品を作られている松月堂和利助さんでいらっしゃいます。そしてもう一方、東福寺健二さんのお店本田オート藤沢をされています、お店のご紹介を東福寺さんお願いいたします。
はい、あの私は広報で兄弟2人、弟2人を助ける意味で、やっております。
はい、
創業は昭和34年4月だと思います。創業以来、まあ、57、8年ということで、地域の、まあ、敷居の低い開放的なお店を心がけております。
そういうバイク自転車のメンテナンスであれば、もう本田オート藤沢さんへということで、
はい、
はい、ね、あの地域の方にとっての安心なお店になっているようですね。はい、まあ、そうしたお三方のお店もありますけれども、他にもお店はたくさんありますね。会員数は今何店舗ほどでしょうか、会長。
はい、今40店舗ですね。
増減なんかはあるんですか。
会員の出入りはありますけれども、ほとんど40名の維持しているというような極めて珍しい商店会ではないかと思っております。はい、
はい、どうやらですね、あの職人さんとかが多い匠のストリートなんていうふうにね言われているというふうに聞いてますけど、先ほどね伺ったあの松月堂和利助さんもまさに匠のお一人でいらっしゃいます。特徴としてはどういった商店会だというふうに思われますか。佐藤さんお願いします。
はい、うちの商店会は現実問題として、駅のそばって言ってもその近くないので、匠の一つの技って言いますか、そういうものをここのお店で持ってないと生き残れないっていう、そういう立地条件で、その昔そういうふうな匠を技をつけて、それでお客様に提供していくと、お客様が離れないとまた来てくれると、そういうふうな努力をしていないとやめていかなきゃならないようなお店になってしまうので、うちの商店会として何年か前に匠のストリートといって、匠さんを売ろうということで、結構このネーミングが反響がありまして、
かっこいいですよね。
それでまあ決めて、
あのその匠のストリートというガイドブックもあの何年か前に作られたようですが、
はい、やっぱり見やすいような、それで開いてすぐに商店街がどの位置にあるかっていうふうなことと、お店がお客様に分かりやすいマップ作りを会員みんなで考えまして、それで作り上げたということです。
非常に見やすいガイドブックになっていますので、これからも更新されてあのお客様にね見ていただけるといいなというふうに思います。ラストになりますけれども、ラジオをお聞きの方へメッセージを会長お願いいたします。
当商店会はまだ設立間もない商店会でございますので、いろんな匠の技術の結晶したお店がたくさんございます。その匠の芸術をですね、ぜひ堪能していただくような商店会として、もっともっと地域の方、多くの方にですね寄与していきたいと思いますので、ぜひ当商店会ですね、大勢の方が3回要するに来ていただくようにお願いしたいと思っております。
匠のストリート南中通り商店会よりお届けしました。会長の木下さん、前の会長でいらっしゃる佐藤さん、本田オート藤沢の東福寺さん、お三方にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。